して改めまして皆さんおはようございます。帰りなさい。今日は主の祝福が渡されると題して御言葉を取り継がさせていただきます。祝福が渡される、どういうことかと思うかもしれませんけれども、もちろん主の祝福、神様の祝福というのは私たちに直接神様が与えてくださるものですから、それ自体が与えられたものをそれを移すと誰かにあげるということではなく、今日の、聖書の箇所では本来渡されるべき、いただくべき人がもらうことができずに違う人に渡ってしまったということをですね、聖書から聞いてまいりたいと思うわけです。聖書の中で神様が直接語られるばかりでなく、たくさんの人が登場してきます。そしていくつかの箇所を見てみると、2人あるいはそれ以上のたくさんの人が登場し、それぞれの生き方の違いであるとか、敵味方というよりも、ひどい話になってしまうと、創世記の最初にアダムとエバに初めて与えられた2人の子供、カインとアベル、この人殺し、世界で初めての殺人事件というのが起きてしまうということがありました。またアブラハムの時代では彼自身と一緒に歩んできたおいのロトとの生き方の違いというのが比べられています。そして今日の箇所ではイサクという人に与えられた2人の子供、エサウとヤコブという子供が登場してきます。この2人はアブラハムの子供のイサクに与えられた子供、つまりアブラハムから見たら孫たちでした。今日の話は非常に長い話の一部ですから、そこに直接入るまでその先のところ、聖書では創世記の25章で語られている子供たちの誕生についてもまず触れてから御言葉に進んでいきたいと思います。イサクの奥さん、妻はリベカという人でした。そしてアブラハムの妻であったサラほどではありませんけれども、イサクとリベカが結婚してからこの二人もなかなか子供が与えられませんでした。そこでイサクは神様にどうか妻のリベッカに子供を与えてくださいとお祈りします。するとその祈りが聞かれたと聖書にあって、リベッカは恵まれました。実際どれぐらい時間が経ったか、それはイサクとリベッカが結婚してから子供たちが生まれるまで20年という長い年月が経っていたと聖書に書かれています。リベカに子供たちが宿った時、彼女の中で子供たちが押し合いしたと書いています。押し合いする、つまり一人ではなく二人の子供がリベカのお腹の中にいたわけです。そして子供たちがリベカの中で押し合いしていますから、彼女はとても不安になって神様に御心を尋ねたとあります。誰かに相談するわけではなく、この問題の解決を神様に求めたという点において、リベカはイサクと同じように主に対する信仰を持った人だったということが分かってきます。するとその時彼女の求めに対して主が答えられました。どういうふうに言われたか、それは彼女の中にいる2人から2つの国民が生まれてきますよ、そして兄は弟に仕えることになるということをリベカが聞きました。これは何を言っているかというと、エドム人とイスラエル人という2つの民族のそれぞれの先祖になるエサウとヤコブが生まれてくる、そして彼らの争いというのはこの2つの国民、エドム人とイスラエル人の未来の争いを 予告しているということがリベカに告げられたわけです。やがて月が満ちてリベカは二人の子供を産みました。先に出てきた子は赤かったということからエサウと名付けられます。エブル語で赤いというのはアーデームと言いますので、そこから兄の名前が付けられました。またこのエサウは毛深かった、毛皮の毛という言葉はヘブル語ではセイアールというふうに言いますので、エサウの子孫たちの故郷のセイルという名前にかけて語られています。そしてエサウに続いて出てきた弟はエサウのかかとをつかんでこう出てきたと書かれています。ヘブル語でかかとはアーケーブと言いますので、そこから弟の名前はヤコブと付けられたと聖書にはあります。しかしヤコブという名前そのものには本当は神様をお守りくださいという意味があったのですけれども、その意味が忘れられてしまったようなようです。さてこの二人は成長し、それぞれ生計を営むことができるほど大きく成長しました。兄のエサウは巧みな狩人となった。そして野の獣を持ってきました。そして彼は父イサクのお気に入りの息子でした。彼が狩人として猟をして働いていたということは、ある時には狩りに一日出ていても獲物を得ることができないということがありますので、エサウの生活は決して安定してはいなかったということです。そして次に弟のヤコブは天幕の周りで働くのを常としたと書かれていますけれども、これは彼の仕事が羊などを牧する牧者だったということを言っています。この仕事というのは彼らの父そしておじいさんのアブラハム・イサクと同じ仕事で、族長として理想的な生活スタイルだったのです。そして彼は母リベカのお気に入りでした、この時点で父親は兄のエサウを愛し、母親は弟のヤコブを愛した、その愛がとても強かったということで、私たちはこの先どうなるのだろうかということを、不安に思うわけですけれども、ある日のこと、野原から帰ってきたエサウはとても疲れ切っていました。お腹がとてもペコペコでした。多分その日彼は一日獲物を探してみても一匹も仕留めることができなかった。そして彼が家族と共に過ごしていた、天幕に戻ってくると、弟のヤコブは、煮物をしていたと書かれています。その時とてもお腹が空いていたエソウはヤコブが煮ている煮物がとてもおいしそうに見えたんです。煮物を見て赤いものを煮ていると言っていますので、彼はそれは多分おいしい肉を煮込んでいる、スープのように見えたのかもしれません、しかしヤコブが煮込んでいたものはレンズ豆を煮たものでした。その時ヤコブはエサウの疲れ切った様子に漬け込み、煮物と交換に長子の権利を譲ることを求めます。長子の権利というのは何か、それは父親が子供にその財産と父親としてのさまざまな権利を譲るときには、当時の風習としては、一人の者、この長男に譲るということが当時の習慣でした。そしてこの時ヤコブがなぜ急にこの長子の権利を求めたのかという理由は聖書にはありませんけれども、彼はおそらく、これは想像ですけれども、母親のリベカから生まれる前に彼女が聞いていた、やがて兄は弟に仕えるようになるというふうに神様は言っていたんですよということをですね、リベカは自分が気に入っているヤコブに繰り返し聞かせていたのかもしれません。それでヤコブは煮物の代わりに 長子の権利を譲ることを誓うようにとエソウに求めました。まあ、私たちが誓うという言葉を使うとき、まあ、どういうふうに思うでしょうか。まあ、子供の頃は、まあ、指切り厳慢と言って何々誓いますと言って、まあ、嘘ついたら針千本伸ばすというようなことを、まあ、子供たちの間で言うことがありますけれども、誓いというのは、まあ、特に聖書において誓うとあるときはそれは確かな約束事であって、それは決して後で取り消すことができない厳格な約束を結ぶということです。兄のエサウは自分が与えられるであろう長子の権利よりも今とてもお腹が空いている、このお腹を満たす食べ物の方がそっちの方がより大切だと考えて、軽々しく長子の権利を譲る誓いをヤコブにしてしまいます。この出来事というのは神様からご覧になるとエサウを裁くことに十分な出来事だったのです。25章34節にはエサウは長子の権利を軽んじたと書かれています。この言葉がエサウに対する神様の、まあ、裁きの言葉になっているわけですけれども、単に財産を譲るということだけでなく、アブラハム、イサクと続いてきた神様との確かな約束、それを本来なら長子の権利として受け継ぐべきであったエソウが軽んじたと。だから神様はエサウに裁きを下すであろうというふうに思うことができるわけです。さて、ここでやっと今日読んできた場面に近づいてまいりました。今日読んだ箇所の最初の、まあ、少し前、27章1節でこういうふうに聖書は書いています。イサクは年を取り目が霞んで見えなくなってきたと書かれています。まあ、ここであえて年を取ると書かれているのは、イサクがもう間もなく死ぬ時が迫ってきたということを表しています。また日本語では目が霞んで見えなくなってきたと書いていますけれども、今日読んだ箇所から分かってくるように、他人の顔をごく間近で見ても一体これが誰であるかは分からないぐらいに、まあ、ほとんど見えないぐらいに視力が低下していたということです。イサクは父アブラハムから受け継いだ主の祝福を死ぬ前に息子のエサウ、兄の方に与えるべき時が来たことを感じました。そこでエサウに祝福を与える前に野に出かけて行って獲物を取ってきなさい、そして彼イサクが好きなおいしい料理を作ってくれるようにと頼んだのです。これは何もその時イサクがとてもそれが食べたいなということではありません。まあ、もちろんそれはあるでしょうけれども、彼が持っている魂の力というものが祝福を授ける時において彼からちゃんと出ることができるように自分自身を強めるために、今自分が好きな食べ物を食べたいとイサクはエサウに言ったわけです。ユダヤにおいて死に近づいている人の最後の言葉というのは特に効力があると考えられましたし、予言的な意味を持つとも考えられていました。それは一度その言葉が語られたら取り消すことはできませんでした。また法的に法律上拘束力を持つ言葉でもあったのです。イサクはその時兄のエサウに死ぬ前の祝福を与えると言ったわけですけれども、この会話をそのそばで天幕を通して立ち聞きしていた人がいました。それはイサクの妻のリベカだったのです。そこで彼女は自分のお気に入りの息子、弟の方のヤコブがこの祝福をイサクからもらうことができるようにと、まあ、知恵よと言いますか、策略を労しようとするわけです。彼女は巧みに一つの計画を企みました。 それにより夫のイサクを騙して祝福をヤコブのものにしようとするわけです。先ほど言いましたけれども、この時のイサクはほとんど目が見えなかったと言いました。イスラエルにおいて他人の目の不自由さにつけ込むことは人道的な理由から禁止されていました。後に与えられる律法、申命記27章18節では、盲人を道に迷わせる者は呪われるというふうに律法に書かれていますし、それだけでなく目や耳の不自由な人々とその関わりにおいては神様ご自身が監視されていたというふうにも記されています。主なる神様の義、正義という点から見ると、リベカの計画というのは神様に対して明らかに罪を犯すことであり、決して成功するはずのない計画であったと言えるでしょう。けれどもこの大胆な計画はヤコブ自身にとって守備よく成し遂げられていきます。その場面が今日読んだ箇所で描かれているのです。この場面を読み進めていく私たちは、ヤコブが父イサクの前に行った時、この計画は父によって見破られないだろうかと緊張しつつこの話を読んでいくでしょう。父の前に出たヤコブは、私のお父さんとまず呼びかけます。するとイサクは、ここにいる私の子よ、自分の子がやってきたと分かるわけですけれども、続けて誰だお前はと尋ねるのです。確かに自分の子がやってきた。しかし一体お前は誰なのかなというふうにイサクは問いかけるわけです。するとヤコブは慎重に偽りを言い、自分はエサウですよというわけです。それを聞いたイサクは、あんまり早く獲物が捕らえられて食事も準備できた、とてもこれは怪しいんじゃないかと思うわけですけれども、ヤコブは不謹慎にも、あなたの神主が私のために計らってくださったからですと答えるわけです。それでもイサクは満足できないと言いますか、まだまだいぶかしがありますので、目の前にいるこの人を、息子を触ってみることができるようにと近寄るようにヤコブに言うわけです。そのようにヤコブとイサクの距離がどんどん近づいていけばいくほど、私たちの緊張というのが一層高くなってくるでしょう。ヤコブ自身もこの時が一番恐れていたはずなのです。もしここで失敗してしまったら、自分が兄のエサウではなくヤコブだとバレてしまったら、祝福をもらうどころか取り消すことができない呪いの言葉を父から告げられるかもしれない。しかしリベカの企みは成功します。なぜならヤコブの腕が兄エサウの腕のように毛深くなっていたので、見破ることができなかったからです。リベカはこのことを予想して、ヤコブの首と腕に子羊の毛皮を巻いていた。それでイサクはこの目の前に息子がヤコブであるということではなく、エサウだというふうに信じて、彼が持ってきたものを食べ、彼を祝福しようとするわけです。26節27節を見ると、私の子よ、近寄って私に口づけをしなさい。ヤコブが近寄って口づけをすると、イサクはヤコブの着物の匂いを嗅いで祝福していったとあります。ヤコブがその時着ていた上着というのは、エサウが着る晴れ着の着物でした。そしてそれについていた野の香りは、息子の正体についてのイサクの疑いを晴らすものでした。ヤコブをエサウと信じ込んだイサクは、ヤコブに自分が持っていた祝福を与えることになります。イサクはヤコブに彼の豊かな財産を継がせることと、ヤコブから生まれる国民に多くの国民がひれ伏して、ヤコブに主の祝福が現れると祝福をするわけです。 そしてこの祝福が終わった後、すぐにヤコブと入れ替わるように兄エサウが狩りから帰ってきました。そして彼は美味しい料理を作ってイサクのところに持ってきます。この後の30節から40節の場面というのは、非常に哀れな光景が描かれていきます。イサクはエサウが料理を持ってきて話しかけられた時、初めて自分がしてしまったことの過ちを認めて、恐れで激しく震えたと書かれています。イサクはもうヤコブに宣言した祝福の言葉を取り消すことはできませんでした。ヘブル人の真理によると、ひとたび語られた言葉というのは、その祝福の言葉というのは、その目的である祝福を果たすために打ち離れたれた矢のように出ていって、決して引き戻すことはできないと考えられていました。エサウもイサクがヤコブに与えた祝福を呼び戻すことができないと知っていますけれども、自分のためにたった一つの祝福もないのですかと父に求めるのです。しかしエサウに残された言葉というのは、祝福というよりも呪いのかかった、死の形としての予言しか残されていませんでした。これからエサウが向かうことになるエドムという土地は、カナンの土地と比べて全く荒れ果てて不毛の土地でした。彼は手に剣を持って世を渡り、隣人や荷物を運ぶ大将などを襲って略奪するであろう。そしてエドムの民はイスラエルの民のもとに服従していくようにと運命づけられていくわけです。しかし最後にイサクはその枷が外れる時が来るとも言っています。この言葉というのは、聖書に書かれている歴史を見てみると、エドムという国はダビデ王によって征服を受けるわけですが、次のソロモンの時代には早くも独立を回復していると書かれています。ヤコブの言葉が実際その通りになっていたということを聖書は伝えているわけです。この一連の出来事が起きた後、リベカはイサクが死んだ後、エサウがヤコブを殺そうとしていることを知りました。そして息子のヤコブに彼の身の安全を確保するため、この起きた出来事が全て忘れられるしばらくの間、ハランという場所にいるリベカの兄ラバンのところにいるようにと勧めるのです。リベカはヤコブに向かって、しばらくの間おじさんのところに行きなさいと言うのですけれども、しばらくという言葉はヘブライ語を見ると、数日間の間そこに行って身を隠してなさいと母親は言ったわけです。けれども実際ヤコブがそこのところに行ってしまうと、20年以上もの間ヤコブは父親また母親の家に戻ることはできなかったのです。リベカはハランに旅立っていったお気に入りの息子と再び会うことがなかったというわけです。これはリベカにとっては、自分が企んだ計画が主の義に合うものではなく、リベカが裁きにあったというふうに見ることができるのかもしれません。さて今日の箇所で私たちに語られているということは一体どういうことなのでしょう。それはヤコブからずっと後の時代に続いていく神様の救いの目的のために、リベカとヤコブの横島な共謀を通してでも神様の救いの計画は進められたということです。ヤコブが父イサクの祝福を受け入れたということが、この物語の最も重要な点であって、それは決して取り去ることができないものでした。登場する人々の一人一人の醜さや愚かさが書かれていますけれども、イサクの家族の人々の個人的な関係というのは、神様の目的と計画とによって 覆われていたということです。神様が直接その力を振るわれて私たちを救ってくださるのではなく、私たち人間を用いて救いの計画を進められていった。そしてやがて私たちはこのずっと後の時代、今から遡ること2000年の昔、神様がその一人子としてイエス様をこの世に使わせてくださり、人としてこの世に来てくださったイエス様を通して、まことに私たちの罪が許され、神様の呪いから解き放たれて、罪許されて救いへと行くことができる救いが与えられたということを、私たちはしっかりと覚えてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。今日は二足の息子たち、エサウとヤコブの話を通して主のご計画を聞くことができました。神様の目から見たら人間の愚かさ、また罪深さが一層際立った話であったかもしれません。しかし神様はその出来事を通してでも私たちに救いを与えようとしておられます。私たち人間の心ではとても計り知ることができない神様の奥深い知恵によって、そして神様の愛によって今私たちはあなたから救いをいただいております。この恵みを特に感謝いたします。そしてこの救いの恵みが一人また一人と多くの方々に伝えていくことができますように、私たちをこの教会豊かに用いてくださいますようにお願いいたします。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。